コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
というわけで、もう1月も最後の週ですね。さあ週末ですので、音声メディア関連ニュースまとめ早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年1月24日ウェブメディアレインフォルツインサイトの記事です。アップルミュージック、アーティスト支払い額でスポティファイを圧倒、2倍超の格差が明確化。
こちらですね、レインフォルツインサイトというウェブメディアの記事なんですけども、結構赤裸々な数字が出ててびっくりしました。引用しますね。アップルミュージックは再生1000回あたりに対して、まあ、アーティストに 6.2 ドルを支払っていると。一方でスポティファイは3ドルということだそうなんですね。で、まあ、その単価で言うと、YouTube や Amazon Music とも比較しているんですけども、最も高いのが Amazon Music で 8.8 ドルというふうに報じられています。まあ、これに対してですね、Spotify はですね、いやいや、うちは広告モデルだとか、無料プランがあるということで、一概に比較はできないんだという声明を発表しているらしいんですけども、まあ、結構インパクトのある数字ですよね。Spotify で2回、再生されなければいけないところを、アップルは1回の再生で、まあ、同じような還元を得られるということですから、まあ、アーティストにとってはね、魅力的には見えますよね。スポティファイは最近ビデオポッドキャストに力を入れていますが、なんか私に言わせるとちょっとそこに力を入れるのは違うんじゃないかなとは思うんですよね。ビデオポッドキャストってもう YouTube と真っ向勝負するわけじゃないですか。でも YouTube ってもう YouTube ミュージックですとか、VR ですとか、動画についてはもうほぼほぼキングですよね。そこに真っ向勝負、まあ動画の広告の魅力はあるとはいえ、ちょっとね、投資のところは違うんじゃないかなって気がするんですよね。Spotify のユーザーをもっと増やすべく広告を出したり、あとはハイレゾを未だにね、実装してません。それから日本では広告のモデルも実装できていませんから、やるべきこともっとあると思うんですよね。なので、こういったアーティストに対しての還元もじわじわ効いてきて、で、ユーザーはやはり自分が聞きたいアーティストのサブスクを聞きたいわけですから、こういうのはじわじわ効いてくるんじゃないかなと思うんですけど、皆さん。どう思いますでしょうか。今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年1月23日音楽ナタリーの記事です。リブス、イリーガルアップロードライブ開催、ツイキャス配信者になると入場無料。
今週はツイキャスの話題です。ツイキャスというのは国産ライブプラットフォームです。音声配信にも対応してまして、そしてライブの有料チケットなどを販売できるといった独自路線を突き進んでいる、そんな国産ライブプラットフォームです。上場もしております。ツイキャスは昨今映画をですね、丸々配信したりですとか、独自の展開をしていて、じわじわとね、ユーザーを集めている、そんな印象です。そんなツイキャスが行った施策、非常に興味深かったので取り上げます。ライブをですね、ツイキャスで配信すると、そのライブが無料で入場できるという施策なんですね。いや、これ大胆ですよね。それはファンであったらね、無料で入れて、しかもライブで、みんなに広められるっていう推し活もできるわけですから、これはね、すごいですよね。実際にこのライブは3000円のチケット代が本当はかかるんですけども、ツイキャス配信者になると、まあ、入場無料ということなんですね。そしてこのリブスという6人組のアイドルグループなんですけども、結構ね、いろんな斬新な活動をされてるんですよね。例えば YouTube ですと、VR のライブ動画を投稿したりしてるんですね。ステージ上に後ろ、センター、左右って4つの VR カメラを立てて、そして YouTube の VR モードで見ると、本当にね、ライブ会場で間近にリブスのメンバーたちがいるような感覚で動画を見られるんですよね。スマートフォンの VR モードでやると、こう、右と左と違う映像が出る画面になるんですよ。で、それ、100円均一のキャンドゥかな？キャンドゥで紙で作る左右別々にちゃんと見られるようなボックスが売っていて、それにパカって入れて VR で見ると、本当にね、キョロキョロしてもちゃんと画面が連動して、その空間にいるような感じで見られるんですね。そして、Spotify の一時ソース、リブスの アーティストページを見てみましたが、残念ながらね、動画は一個もありませんでした。通常の音楽がアップロードされているだけでした。YouTube のアーティストページはもちろんね、プロモーション動画もちゃんと掲載されていました。というように、Spotify、やっぱりね、真っ向勝負はね、ちょっと違うんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあ、それはさておき、ツイキャスのこういう動き、まあ、推し活とアーティストの側の認知を広げたいという思惑と、そしてツイキャス自体も広めたいという思惑と、まあ三方よしの企画で、ほんとこれいいですよね。ですから音声配信プラットフォームで有料のライブをできるプラットフォーム実は一個もないんですよ。まあ世界的に見てもですね。なのでツイキャスのこういう独自路線はね、ほんとどんどん突き進んでってほしいなというふうに思います。今後もツイキャス注目です。では、どんどん行きましょう。今週はですね、大手の動きはあんまりなくて、ただ、アップルが、はい、中国で、ポッドキャストの番組を、実は、こっそり削除しているということが話題になっていました。まあ、チャイナリスクの一つですよね。ただ、アップルも中国市場というのは、まあ、無視できない存在で、かつ、最近、アップルは中国市場ではやっぱり苦戦しています。中国政府、の中では iPhone を買うなというようなことが言われていたり、または中国企業のそのシャオミとかが本当にこう最新のね、ハイエンドのスマートフォンをどんどんリリースしたりするなど、確かアップルも中国ではシェアが3位ぐらいにもなっていて、まあそういう厳しい懐事情もあって従わざるを得ない的なところで、そういう動きになっているということですね。ですから、まあ、ポッドキャストで中国進出を考えている人は、まあ、流れとしてはちょっと逆風なので、また違ったヒマラヤとか、また違った戦略を考える必要がありそうです。スタンド FM、そう、九州の福岡の吉本劇場、本当活用されてるんですよね。今週はですね、九州住みます芸人チャンネルがスタンド FM でリリースですね。吉本の中でも、もう使ってる人は使うみたいなね、そういう感じになってますんで、いいですね。むちゃくちゃにスタンド FM ね、使い倒してほしいですね。今後も期待です。あと、それからボイシー、審査制の音声配信プラットフォーム、ボイシーなんですけども、先日、新たに始まったチャンネルがあるんですけども、すごいですね。その方が X で、なんと、39回応募して、ようやく実現したということを吐露していました。そして、その X を見て、尾形社長が、メンションをしていたと。いうことですね。いやー、本当に粘り強く応募すると受かるもんなんですね。落選続いている方は粘ってみてはいかがでしょうか。国産ポッドキャストプラットフォームリッスン、内部のアップデートが行われました。音声ファイルのアップロードの処理が高速化されたそうです。ディスコードのコミュニティでは反応が良くなったと、概ね好評です。音声ライブアプリ、まずはラジオトークですと、初心者応援のオリジナルギフト企画が始まってます。それからスプーンは2月のチョイス DJ 育成プログラムが始まっています。DNA のボイスポコチャ、こちらはですね、VS タオル編というチャレンジ企画が始まっています。サイバーエージェントのアワ、こちらはですね、VTuber とのコラボ企画がまた行われています。そうそう、なんだかんだね、VTuber のコラボ企画が最近増えていて、まあやっぱり人気もあるでしょうし、まあ、マーケット、市場的にも、大きくなってきてるな、という印象ですね。で、VTuber 勢でも本当に歌い手さんの VTuber さんも本当にクオリティ高いですから、まだまだ伸びていきそうですね。今後も注目です。
ハッシュタグ、クリエコ。
音声コンテンツ制作関連行きましょう。まずはこちら。
2025年1月23日、オリコンニュースの記事です。菊池風磨、大学の先輩、辻岡義堂と、音声ガイドの100円差に苦笑、ちょっと気まずい展開。
今週は、いわゆる音声ガイドの話題です。よく美術館とかね、博物館で音声ガイドあるじゃないですか。今回は、ブルックリン博物館所蔵特別展古代エジプト展の音声ガイドに人気グループタイムレスの菊池風磨さんが音声収録をしたという取材記事が話題になっていました。この記事では菊池風磨さんと辻岡義堂さんの音声ガイドも紹介されていました。ただ菊池さんの音声ガイドの方が料金が高いということでほっこりしたインタビュー記事になっていました。引用します。 辻岡アナは特別版は750円。私は650円。いろんな意味で申し訳ない。私は無料でもいいくらい100円の差も恐縮です。と指摘したと語っています。なんかプレミア料金ついているんですね。そして音声ガイド、非常にニッチな市場ではあるんですけども、一定のね、ニーズがあるということでは、今週はあと吉岡里帆さんもですね、そういったインタビュー記事が出ていました。吉岡里帆さんはご出身の京都の大覚寺の大覚寺店の音声ガイドを語るという記事が話題になっていました。ソニーのロケトーン、そしてエイベックスのサーフといったいわゆるロケーションボイスコンテンツ、今後もですね、じわじわと多分広がっていくんじゃないかなと思うんですよね。私たちがオーディオの進化の歴史を振り返るときに、ほら、ウォークマンってあったじゃないですか。ソニーが作ったカセットをね、持ち出して、外で聴けるというオーディオ端末あったじゃないですか。あれって、ある意味、ロケーションボイスの走りだと思うんですよね。結局、いつも行っている街並みがウォークマン をかけて、そしてお気に入りの音楽を聴くと違った風景に見えるじゃないですか。そのファッション性もあったとは思うんですけども、でもそういう体験が新しいということで、多分広く受け入れられたと思うんですよね。なので、ロケーションボイスもそういった体験さえしてもらえれば、成長の余地はまだまだいっぱいあると思いますので、今後も注目していきたいと思います。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストいくつか立ち上がっています。お笑い芸人、オジオズボンの、篠宮さんと、倉沢シエリさん、下ネタ漫才で YouTube で大人気ですけども、ポッドキャスト始まりました。それから、講談社のウェブマガジン、ミモレのポッドキャストが始まりました。立て付け、座組は J-Wave の制作レーベル、スピナーですね。いやー、これも人気出そうですね。クラシコムのチャポンと行こうですとか、あとは、ジェンスーさんのね、オーバーザさんといったような、こう、女性に向けたオーディオコンテンツ、特にこう、カフェとね、なんか相性が良さそうなコンテンツというのは、本当にね、ブレイクする余地まだまだあると思うんですよね。そんなところに講談社が乗り込んできたということで注目ですね。オーディオコンテンツです。今週はですね、オーディブルの企画記事が話題になっていました。今読むべき4冊を紹介と。それから国内のオーディオブックプラットフォーム、オーディオブック JP のオートバンク。こちらがですね、JAL の国際線、この機内でですね、オートバンクのオーディオブックを聴けるというサービスで、最強社長たちに学ぶ成功法則の提供を開始したということですね。あとは、音声アプリのブークス、今週は、慶応大学今井先生、筑波大学の岡先生が配信開始です。ガジェット周りは、今週はですね、マイクで有名なあの手話、あの手話がですね、なんと、ポッドキャスター向けのスニーカーを発売ということですね。いやー、こういうのね、海外メーカーね、たまにやるんですよね。私の好きなジャンルですと、ゲーミングブランドがあって、レーザーというね、世界的なブランドがあるんですよ。そこがですね、ゲーミングストロー、鉄製のエコなストローを発売したことがあって、3000円ぐらいするんですよ。するんですけど、まあ話題にはなるわけですね。ですから、こう海外メーカーって結構、そのインフルエンサーさんが好きそうなネタをね、提供する戦術、たまにやるんですよね。多分これもそうじゃないかなと思うんですけど、はい、気になる人はチェックしてみてください。ポッドキャスト制作に関する無料のウェビナーが、ロボットスタートさんとピトパさんで行われるそうです。ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。ロボットスタートさんは私も、ポッドキャスト広告でお世話になっています。大好きな会社です。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年1月23日音なる公式リリースです。音なるシャブ用の新フェア向けにオリジナル楽曲を制作、ホロライブ所属 VTuber 雪花ラミーが歌う広告キャンペーンを展開。
今週も企業とのコラボ企画の話題です。人気 VTuber の雪花ラミー、こちらですね、日本の、まあ、二大事務所と言われている二次三次ホロライブのうちの、まあ、ホロライブの方に所属する超人気 VTuber です。ホロライブ5期生のメンバーの一人で、落ち着いた雰囲気と、あとはこう雪、クリスタルというようなイメージの VTuber になっています。イラストレーターは人気イラストレーターのリン・ユーさんが担当しています。そんな VTuber とのコラボ企画のお相手は、 スカイラークグループのしゃぶしゃぶブッフェで大人気のしゃぶ用です。いやーこれむちゃくちゃ合ってますよね。冬のあったかグルメ、濃厚クラムチャウダーだし&チーズフェアというフェアに向けたこのコラボということで、雪花ラミーさんのイメージと本当にぴったり合ってますよね。で、最近その VTuber とのコラボ本当増えてますし、あと結果もちゃんと出てるというところでは企業が本当に注目してるんですよね。記憶に新しいところでは、志摩スペイン村。こちらはですね、2021年からなんですけども、人気 VTuber のスオーサンゴさんとのコラボで、まあものすごく集客をしているということなんですね。引用しますね。コラボ初日には来場者数が前年同比の 2.3 倍、チュロスの売り上げは25倍になったということなんですね。ですからもう、現在ではバーチャルアンバサダーという役割も襲名していまして、さらにコラボも充実しているというぐらいに盛り上がっているんですよね。いやーすごいですよね。特に昨今テレビを賑わせているようなスキャンダル、やっぱり VTuber は直接的なスキャンダル、炎上こそ、まああるかもしれませんけども、リアルの人間でいうスキャンダルのリスクは本当少ないですよね。そういうところもおそらく企業には好まれてるんじゃないかなと。まあそういう背景を追い風に、まだまだ VTuber とのコラボ増えていきそうです。そして音声配信で言うと、このスオサンゴさんですとか、あとは宝生マリンさんといった VTuber が非常に人気有名でして、あとは歌い手として有名な VTuber さんも音声配信やっていたりしますので、VTuber まだまだこれから露出増えていくと思いますので、今からチェックしてみては皆さんいかがでしょうか。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。今週もですね、音声広告周りのこうなんでしょうかね、プロモーションというか事例の記事が多かったですね。ラジコがすごいですね、来店率5倍達成というような記事を発表してます。それから地上波の FM ラジオの大量出稿プランを JWAVE が発表しています。Spotify もポッドキャスト広告を本格展開していくという記事も出てました。こういった記事がね、しっかり企業に届いて、そしてリスナーにもしっかりリーチして、そしてね、三方よし、経済がちゃんと回っていくという世界をね、期待したいですね。AI 周りは今週もですね、法人向けの音声 AI 周りが話題でしたね。もう今は本当にあれですよね。お客さんとのファーストタッチ、最初の初動の対応に AI を利用するというのは本当増えてきましたよね。それに関するスタートアップも本当増えてきましたね。四国銀行とアイブリーが DX 支援を推進ですとか、あとは他の企業ですけども、Zoom と連携する文字起こしサービスも出てますね。話題というところでは、梶裕貴さん、AI 音声プロジェクトの、ゆらぎプロジェクト、こちらを以前報じましたけども、その梶裕貴さんがそのベンダーさんと対談する YouTube 動画が話題になってました。この一時ソース、コメント欄、ぜひ皆さんも見てみてください。いわゆる生成系 AI というのは、音声に限らず、まあ、著作権の問題ですとか、様々な問題を、未だにやっぱり 100% は、まあ、解決できていないわけですね。そういった、いい悪いも含めたコメントがですね、結構投稿されていますので、興味深いですので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。まあ、それでもですね、最近の音声 AI の進歩は本当すごくて、今朝見た X の投稿ではですね、こう掛け合いを学習させて、こう相槌が若干被るとかってあるじゃないですか。そのトークさえもしっかり再現できている生成 AI が話題になっていましたね。まあそのあたりは Google のノートブック LM のポッドキャスト生成機能にももう本当応用できそうですよね。だから音声 AI は本当にもう読み上げですとかボイスの生成から次のフェーズに行っていて、そういう対話、より自然な対話をどう展開していくかっていうフェーズになっているので、また面白そうなコンテンツが出てきそうですね。ぜひ皆さんも何か新情報、垂れ込みなどありましたら、クリエイターエコノミーニュースの X、 そしてスタンド FM、 ラジオトークのレターなどからぜひぜひお便りお寄せいただきますと嬉しいです。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。 定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスでの音声界隈の解説コメントを投稿しています。ぜひ皆さんフォローしてくださると励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。最近中学の部活でやっていた剣道、その竹刀を買ってきて朝の運動がてら素振りをしています。なんかね、素振りすると気持ちいいですね。皆さんはどんな健康維持してますか？よかったら教えてください。というわけで皆さん、素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。